皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。2月8日土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は医療の法制化です。医療はですね、法律でこうしなきゃならないとか、決められてるわけじゃないんですが、実際その行われていることはですね、決まったやり方をやるという、制度やですね、そのやり方をですね、国の方が、国というか、学会とかですね、決めているというか、こうしなさいよと、そうしなきゃならないわけじゃないんですけども、一応ガイドラインはこうなってますというふうに、指示されているみたいなもんなんですよね。で、これは最近の特徴で、今まではこうじゃなかったんですね。以前はですね、やはりそれぞれ特徴のある医者がいまして、私の先輩なんかも、そうでしたね。特徴のある人多かったですね。やり方がですね、それぞれ少しずつ違うんですね。今はですね、こういうケースは、こういうふうにするという、もうやり方もちゃんと決まってるわけですね。ガイドラインを書いた、小さな本を見てですね、その通りやるというね、30年前ではちょっと考えられないような、そんな、やり方になってるんですね。で、これが、分かりやすいって言ったら分かりやすいんですが、で、やる方もですね、これに従って、法制化された、このやり方でですね、やっとけば、自分は、安全だという、そういう、非常に簡単な簡単なっていうか、安心できる治療法で間違いもないですからね、自分の感覚でやるっていうわけじゃないので、あまりそういう、トラブルの直接の原因にはならないんですけどね。ですけどなんかこうちょっと、医療っていうのはそんなもんかな、そんなもんじゃないんじゃないかなっていうふうに思いますね。機械的に治療が行われるわけですよね。患者さんそれぞれこの同じ病名でも特徴ありますけども、そういったものは無視してですね、今の数値と、あるいは画像でですね、診断して、で、この病気のこの程度の段階ではですね、こういう治療をすると、こういうふうに、決められた、そんなことをやるわけなんですよね。で、やっぱりそこにはですね、やっぱり人間同士の温かみっていうのはないですよね。あんまりこう、目を見て話したりとかね、体に触れたりとかね、こういうことはないですよね。コンピューターの方ばっかり向いてとか、いろいろ患者さんから見てもですね、不満に思うところはいっぱいあると思うんですが、こういうのが、以前はそんなになかったですよね。やはり特徴のある医者がですね、自分の感覚で、生身の人間を扱うという、自分の感覚でこの目の前にいるこの患者さんを、どういうふうに関わっていこうかという、こんな要素があったわけですよね。それがなくなっちゃったわけですよね。本当はもう法制化なんかされてないんですけどね。でもガイドラインに沿ってやる。で、自分の経験を信じてやるんじゃなくて、ガイドラインを信じられるものは自分の経験よりもガイドラインだと。こういう医療になってしまったんですね。今から思うと、昔はいい思い出として残ってますね。特徴あるドクターいましたよ。それに対してですね、そういう先生がいてもですね、誰も文句言わないんですね。認めてるわけですね。それぞれその先生がその患者さんにとって一番いい方法だと思ってやってる、その姿を認めるという、とんでもないことをやってれば別ですけども、結構幅があってですね、見て見ぬふりをするみたいな、頑張ってるなっていうような感じがですね、 まあ、後輩に対してもやっぱりそういう見方もありましたよね。で、目に余るところがあれば、おいおいお前、こう、そうじゃないよと。これやっぱりこうなんだから、わかったか、みたいな。まあ、そんな指導はもちろんあるわけですが、こう、なんか決められたやり方をやったという感じは、私も若い時はなかったですね。で、そこでですね、医者のやる気が差が出てくるわけですね。やる気のある医者が患者さんを見るのと、そうでない医者が患者さんを見るのと、これはまあ、医者と患者の人間関係で、看護師との全体のその連携とかも、全体との連携とかもですね、ちゃんと言って、まあ、その、どういうやり方をするかということで、結果がちゃんと出ますよね。そういう差が出た感じですね。ところが今は、誰がやっても同じ治療でですね、誰もその、なんかこう、温かみのある医療という、まあそういうことを目指しているわけじゃなくて、きっちりそのデータのあるですね、エビデンスに基づいた医療をやるということになってますから、まあだいぶ様変わりですよね。で、まあどっちがいいかっていうとですね、まあ本当は両方こうミックスするのがいいんですけども、なかなかこれが難しいんですよね。で、昔のそういう個性を出した先生方はですね、もう現場からいなくなっちゃって、で、それを、そういう先生から学ぶことができないですから、もうガイドラインの指示通りですね、まあ、法制化に近いようなですね、そういう医療になってしまっているということなんですね。で、これからじゃあどうなるかというと、まあ、もう少しですね、この、誰かが決めた医療ですね、誰かがっていうのは、まあ、その、学会とかですね、そういう、権威のあるところがですね、決めた、そのやり方に順次て行うということがしばらく続くと思います。そのうちですね、医者はこれなかなか、そこからこう、脱出できないんですね。やっぱりそういう組織の中で動いてますから、自分だけ違うことっていうのはできないんですね。昔みたいにですね、私はこういうやり方で、やるんだなんてことは通らないですから、今はですね、特に大きい組織で、仕事をしていく場合は、やっぱりその全体の方針に従うと、まあそうせざるを得ないわけですが、まあ、こういうふうな時代がしばらく続くと思いますが、まあ、医者の範囲で、医者側ではそうなんですね。そういうことでなかなか変われないわけですね。しかし、そういう医療に対して、いろいろこう抵抗、文句を言う患者さんが出てきますから、この患者さんたちがですね、もっとこういうふうにしてほしいとか、そういう要求が出てきますから、そうなって初めて医者の方も変わっていくということなんですね。今はほとんどその患者さんの立場になってというよりも自分自身を守るための医療、医者がですね、医者が自分自身が訴えられないようにちゃんと診断してちゃんとガイドラインに書いたことをやるということを仕事としているわけですが、それに対して患者さん側からいろんなクレームが出てくるとですね、これ変わらざるを得ないわけですね。ですから、いつこの医療が変わるかというとですね、患者さんの要求がどの程度どれだけこう強くこう医者の方に向けられるかということだと思います。医者は自浄作用がありませんから、こういうふうにしますよって素直にね、それに従う人たちですよね。まあ受験を勝ち抜いてきてですね、こういうふうにしなさいと言われたことをですね、やってきた人ですから、自分のやり方で、医学を行ったわけじゃないわけで、みんなと同じことをして、競っていくということが、してきたわけですから、まあ主体的な部分っていうのはあまりないんですよね。この主体性が昔はあったんですね。ですから、なかなか面白い職場だったんですけど、今はその主体的に、治療するということが、これはまあ、どっちかというとご法度になっていますから、つまんない職場になっていると、そこに働いている医者ももう元気がないというのはなんか当たり前な気がするんですけども、まあ、こういう状態はですね、患者さんの力でですね、私は変えて、いくんだろうなというふうに思います。ですから、なんかいろいろ不満があったらね、直接言えばいいんですよね。まあ、あまり言いすぎてですね、関係が悪くなって、これからの治療に対して自分が不利を被るんじゃないかと、まあそういうふうに思ってなかなか言いたいことも言えないというのもわかるんですが、 まあ、みんなで言えば怖くないですから、まあそういう全体の意見として高校だということがですね、社会問題になって、で、その、生人間を扱うというような医療にね、また戻っていくんだろうなというふうに思います。ですから、昔はですね、データもなく、主体的ですけども、データ、あまり、はっきりしたデータなくやってた、そういう問題点もあればですね、人間同士の、そういう交流のある医療という、今は消えちゃった、そういういいとこもあったわけですが、これからは、もう一応データも出てですね、で、過去にそういう存在の医者もいたという、まあ、両方経験したわけですから、それをこうミックスしていく、時代じゃないでしょうかね。そうなるともう、その、法制化みたいなね、そんな医療ではなく、やっぱり主体的に、で、ある程度データというものも考えてですね、エビデンスに支配されない医療という、そうでないとまた患者さんも、その医者のところに集まってこないし、結局そう、患者さんが来なければ医者が食べていけないという状況になるわけですから、それも困りますから、全体としてはですね、そういうエビデンスをもう利用してですね、人間同士の、その、医者と患者というのは同じ人間なんだという、まあそういう感じを持ちながらですね、血の通った医療というものに、私は変化していくんじゃないかなというふうに、思っています。今日の話題は医療の法制化でした。ではまた来週。さよなら。